エゼキエルの38章を開いてください。私たちの聖書通読の学びが37章まで来まして、午後礼拝で38章と39章を読みます。で、今朝は38章の3節4節を中心にお話ししていきたいと思います。人の子よ、2節から4節ですね。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこうおせられる。メシェクとトバルの大主張であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。はい、非常に難解に聞こえる箇所です。これをね、一つ一つお話ししていきます。で、午後の礼拝では もっと具体的にお話ししていきますが、これまで私たちが、イスラエルが次第に回復していく、幻を読んできました。ユダヤ人が神に背き続けたので、世界に散らされた彼らを神が返してくださるという予言ですね。イスラエルの地が荒れ地となり、町々が廃墟となっているところを人々を神が戻してくださって、そして土地に木が植えられて作物が育ち、実を結ばせると町々も建てられました。これが、36章の内容ですね。そして戻ってきた人々が国民として、国として立ち上がる幻が37章に書いてあります。覚えてますか？干からびた骨の中で、神がそれを結びつけて、肉筋をつけて肉を生じさせ、人とさせた。そして息を吹きかけるわけですけども、この土地に帰還しただけではなくて、国民として国として再建されたわけです。で、この36章と37章のどちらにも終わりの方に、この後半部分に御霊が注がれる話が書いてあります。先ほどの37章の方では息を吹きかけるっていうのが霊が与えられるという意味なんですね。で、36章ではこの水、清い水が注がれて、それ清い水というのは実はこの神の霊によって新しい心に変えられるということが書いてありました。で、私たちはこの予言をですね、現代のイスラエルに見ることができることを見ていっています。19世紀の終わりにユダヤ人が、紀元の70年に離散したそのユダヤ人が戻ってきてですね、次第に戻ってきて、そして1948年にイスラエルが建国されたわけなんです。私たちが敗戦したのが、日本が45年でしたっけですね。で、その3年後に建国されたんです。しかし今のイスラエルの人たちのほとんどかな、多くがって言った場合ですね、神さえも信じていない世俗派と言われる人たちです。イエス様は当然ながら信じていません。これだけの奇跡を目にしていても、まだ自分たちの力や知恵を信じていて、神とキリストに救いを求めるというところにまでは至っていないのが現状であります。だから御霊が彼らに注がれて、霊的に信仰、霊的に復興する、回復するのは将来の話になります。主はけれどもイスラエルのために、また私たち一人一人に 何度となく気づきを与えるように奇跡をお見せになるんですね。イスラエルの土地に戻ることができたということが、もう神がおられるという証拠でありました。奇跡でありました。1948年にイスラエルの国ができるということも彼らにとって奇跡なんですけれども、それでも気づいた。でも神はそれを通して私はいるんだよということを示したかった。そしてですね、1967年ですが、6日戦争と呼ばれるものが起こりました。ヨルダンとエジプトとシリアが一斉にイスラエルに攻めてきました。絶体絶命と言われていたところがですね、6日戦争と言われるように6日で電撃的勝利を収めました。その時にイスラエルはヨルダンからエルサレムを奪還したんです。大きな出来事ですよ。神殿の丘ですね、この神殿がある、このユダヤ人にとっては最も神聖なところを神が取り戻してくださったんです。それでも彼らはですね、自分たちの軍がいかに強いか、私たちは強国なのだと高慢になっていました。1973年です。ヨムキプール戦争が起こりました。日本にとってはですね、ここら辺から記憶がある方が多いと思います。オイルショックがその後に起こったでしょう、ね、あのトイレットペーパーがスーパーマーケットからなくなったとかね。その原因となったのがこのヨムキプール戦争です。でこの時にエジプトがシナイ半島に入ってきたんです。で結果的にはイスラエルが勝ったんですけれども、苦戦を強いられたんです。でそれでようやくですね、少しずつ気づき始めたですね。もしかしたらここにいるのも私たちの努力や知恵とかではなくて神によるものではないのかなんですね。しかしまだまだですね、イエス様を信じるイスラエル人も以前に比べたら増えてはいるんですけれども、まだまだであります。まあ、そこで主は38章と39章を用意されていると言ってもいいでしょう。マゴグの地のゴグがですね、他の多くの国々を引き連れて一気にイスラエルの地に攻めてきます。でイスラエルは国もできて豊かになって平穏に暮らしていると。しかしそこにある資源財産を奪い取るために一斉に攻撃してきますが、そこで神が介入し彼らを一気に滅ぼされます。だから6日戦争どころではない、もう絶体絶命の最大の危機からの救いを神が与えられて、そこで主は世界の人とまたイスラエル人にご自分が聖なる方だと、私は生きていると、私のみが神であるということをお示しになるんですね。それから御霊を注いでくださいます。で、神様は私たち一人一人にもこのような働きをされるんですね。恵みを持って介入されます。何度となくこの気づきを与えるようにもおられるんですけれども、気づいていない私たち一人一人にこういうふうにする、こうなってるんだよと、これでもかというばかりに関わってくださいます。そして御霊を与えて、イエス様が主であって救い主であることを知ることができるようにしてくださるんですね。で、ここの人物、このゴグという人物ですが、このメシェクとトバルというこのマゴグっていうのはですね、カスピ海と黒海のこの間の上ぐらいのところですね。ロシアの地です。ロシアです。で、イスラエルから見ると北の果てになります。で、そのゴグがペルシアっていうのはイランのことですね。 あとはベテトトガルマとかっていうのはこのトルコですね。あと ルブとか、あとは、クシュというのは北アフリカですが、で多くの国々を引き連れてイスラエルを攻めてくるんですね。けれども4節の言葉に注目してください。主語は誰ですか？私はなんですね。神ご自身なんです。神ご自身がゴグを引き回して、ゴグの顎に鍵をかけ出陣させると言ってんです。ちょうど海の怪獣、獰猛で誰も御することのできないモンスターの顎に鍵をかけると、引き回しているような姿であります。皆さんゴジラ見たことあるでしょうか？シンゴジラ、私は見ました。誰も御することができないような恐ろしい怪物ですが、こんな感じなんです。でも鍵をかけ、このここですね、こうもう引っ張ってる状況ですね、顎にね。だからゴグは略奪の心でイスラエルを攻めているんですが、実は神の思うままにされているという姿であります。で実はね、このね、鍵をかける、顎に鍵をかけるという言葉は29章エゼキエルで3節から5節にエジプトのことを言うときにもすでに出ていまして、でエジプトは自分がナイル川を作って、自分がこれを作ったとこ、自分が神であるかのようにこのみなしていたんですけど、神様はお前はワニだと言ってるんですね。ワニ、ね、ワニにしか過ぎないと。そしてそのワニにこの顎に鍵をつけて、お前を川から出して、乾いてるところに引っ張り出して、で、干からびるようにされる、させると。そして、地の獣と空の鳥の餌食とすると言ったんです。でこれがバビロンに潰されるエジプトの王パロ、ホフニという人であることを私たちは学びました。でここでも同じです。私が自由自在にこの力を振る舞うことができると思っていたところが、神ご自身がその顎に鍵をつけて、そして引っ張り出すということを神様がなされたと。主はこのように働きを行われます。もちろんイスラエルを攻めてくるということはサタンが行っているものです。しかし神は悪魔でさえ、サタンでさえご自分の手で動かして、彼をご自分の目的と栄光のゆえに使って徹底的に滅ぼされるっていうことなんです。ここ大事ですね。なぜかというと、私たちはクリスチャンじゃない人、クリスチャンに関わらず、どうしても神と悪魔が同等だというこの思い違いをしてしまうんです。二元論になってしまうんですね。ちょうどスターウォーズあるじゃないですか。なんかあのダース・ベイダーとドーっていうあの悪 の力と、そして何だっけ、あっちの方は何だっけ、あの光の方ですね、が対等に戦っているようにですね、この悪いことが起こったり悪いものが強くなっている時に、この自分は神様が自分の方について戦ってくれなければいけないと言って、こうやなんかもがくんですよ。でイエス様が捕らえられようとしたときに、ペテロがそうでした。剣を持って、これは悪の力だということが分かったんですけど、剣を持ってそのしもべのこの耳を切り落としたんです。でイエス様なんて言われました？剣を取る者は皆剣で滅びますと言われたんです。でこれも全部神のご計画の中にあったんですね。神の意のままになっていたんです。で後でこの19章の、あ19章じゃない、18章の17節です、ごめんなさいね。そこにね、このゴグについては過去に預言者たちが語っていた当のものではないかって書いてあるんです。これ一体何かと言いますとですね、預言といってもゴグという名前は出てくるのはここが初めてなんですね。あの他のところにもゴグという名前ありますけど、たまたま一緒の名前だけで、あの聖書の中でこの人物は初めてであります。 じゃあ誰のこと言ってるのかなっていうと、このゴグのイスラエルに侵攻していくということの同じようなパターンが、同じような話が前からずっと出ているって話なんです。イスラエルの歴史の始まりがそうでした。イスラエル人はエジプトで奴隷として酷使されていました。で、労働力としてパロは使っていて、奴隷として使役していたんです。そこを神様が災いを銃下し、彼が無理やりイスラエル人を出しました。パロがですね。ところが彼は出した後にイスラエル人がいなくなったのを見て、なんともったいないことをしたのかと後悔するんです。イスラエル人を使えるじゃないかと、この労働力がなくなった、もったいない、ではと言って精鋭部隊を編成して自ら率いてイスラエル人のところまで追いかけて連れ返そうとしたんです。で、このことが全部私がしていると出エジプト記には主が言われているんです。14章の1節から4節までをお読みしますね。イスラエル人に引き返すように家、そしてミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・ツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。パロはイスラエル人について、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言うであろう。私はパロの心をかたくなにして、彼が彼らの後を追えば、パロとその全軍勢を通して私は栄光を表し、エジプトは私が主であることを知るようになると。イスラエル人が出た後で海辺のところに宿営するキャンプをするように神様が導かれました。で、そのキャンプをしたところの、この海辺というのは、右側と左側にこの山山脈が連なっているような形で、つまり行き止まりに来たんです。神がわざとそこに連れて行かれて、パロがアラノで迷った、迷子になった、じゃあ捕まえられるというようになるように神がされたっていうんです。で、パロの心を堅くなにしたと。で、パロの心は全然悔い改めてなかった。無理やりは追い出したけれども、全然悔い改めてなかったんです。しかしそれをも神が用いて、そして彼がイスラエル人を追うようにされたんです。イスラエル人は絶望に陥りました。なんでエジプトに残っていなかったんだろうかと。しかしモーセは励まして、主、しっかりと立ちなさいと、主の救いが来るんだと言いました。そしたらその目の前の航海が分かれ始めたんですね。風が吹いて、で、彼らはそこを 歩いたんです。乾いたところを歩きました。そして向こう岸に渡ることができたんですが、あのエジプト軍も精鋭部隊も中に入って追いかけていたんです。そしてモーセが神様に命じられて杖を持って、それを閉じるようにさせたんですね。そしたら水が一気に襲いかかって、彼ら全員が死にました。だから向こう岸に到着しているイスラエル人はその一部始終を目撃して、そこにプカプカ遺体や戦車が浮かんでいる、見たことでしょう。まあ沈んでいるのもたくさんあると思うんだけどね。また岸辺にこのそういう遺体がね、死体が、あの戦車とかそういう残骸とかが来たことでしょう。それを見てね、こう書いてます。民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。これまでイスラエルの民は銃の災いを通して神が生きておられて彼らの救い主だということが分かってたんです。分かってたはずなんですけれども、まだ信仰が与えられていなかった。それで神がこのようなことを通して、あえてこのようなことをされて、 彼らが襲われる、またパロのそういう貪欲、彼の強情さ、固くなものもお持ちになって、そして逆転をさせたんですね。そのことで神を、この方が神である、モーセが言ってることはそうなんだ、信じることができるようにされたんです。でこういう話が聖書にどんどんどんどん出てきます。彼らが40年の荒野の旅を終えて、ヨシュアによって約束の地がに入りました。でエリコを攻略、愛の町を攻略した後にこう書いてますね。王たちが愛集まって一つになってくると。さてヨルダン川のこちら側の山地、低地及びレバノンの前の大海の全沿岸のヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリ人、ヒビ人、エブス人の王たちは皆これを聞き、愛集まり一つになってヨシュア及びイスラエルと戦おうとしたと。みんな来てくれたんです、ね、絶対的な危機じゃないんですよ。みんな来てくれたから一気に戦うことができて、効率よく打ち破ることができたわけです。これも神のご計画、織り込み済みだったんですね。で将来終わりの日に世界規模でこのことが起こります。先ほど読んだ詩編の第2編ですね。神とキリストに対して国々が集まって対抗すると。もう一度見ますね。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者、キリストにとに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を建てた、私の聖なる山シオンに。これがね、ハルマゲドンと呼ばれるものです。黙示録の16章にそのことが書いてます。世界中から王たちがやってきて、ハルマゲドンと呼ばれるところに集めたと。ハルというのは丘のことです。でメギード、ハルマゲドンはメギドの丘で、イスラエルに今もあります。ハルマゲ、メギドとい う, 町っていうか、まあ、遺跡ですけどね、があって、そこに人々っていうか王たちが集まると。そして神とキリストに対してこの戦いを交えるんですけれども、イエス様が天から戻ってこられて、そして彼らと戦い、そして口から出る鋭い剣によって彼らを完全に打ち滅ぼすことによって、神の国をこの地上に建てるわけなんです。イエス様はご自分が捕らえられる直前に父なる神にこう祈られています。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。わかりでしょうか。私たちは悪いことが起こらないようにと祈りがちです。でもちろんね、神様の憐れみによって試みから救われることを願うことは全く問題ありませんか。イエス様がね、我らを悪より救い出したまえと祈りなさいと言われましたよね。しかしですね、悪いことが来ることを恐れて、その不安と恐れから悪いことが起こらないようにしていくということは間違ってるんです。神の御心を行っていくのであれば悪が来るんですよ。このサタンが反対しますから。でそれが来ないように自分の方でこううまく立ち振る舞う、つまり御心を行わないようにしていくんですね。それもまたサタンですけれども、それはいけないんだよって。で悪が来てもイエス様に言いましたよね、取り去るようにではなくて守ってくださるようにって書いてます。悪でさえもがサタンの 顎をに神は鍵をかけておられるんです。だから私たちは戦いに召されています。どう戦うのか、まず神に従うんです。そして悪魔に立ち向かいます。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去るとヤコブの4章の7節に書いてあります。で、創世記3章15節に初めてキリストの予言が書いてありますが、こう書いてます。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくと。女の子孫が来る。蛇に対して言って、これは悪魔ですね。お前の頭を踏み砕く。わかりますか？蛇の頭を今イエス様が踏み砕いているんですよ。けれども最後のあがきのようにして、そのかかと、イエーっつってね、このわかります？この踏み砕いて、この頭を踏み砕いてるんだけれども、あがいて、そして口をですね、このかかとのところでこうギャギャギャギャ、こう最後のあがき反抗してるんですよね。そしてかかとを踏み砕いて、噛んでいると、噛みついていると。だから噛みついている痛みはあるんですね。イエス様が、キリストは、しかし決定打を行っている。頭を、脳天を打ち砕くということを行っている。これが十字架であります。十字架は暗闇の力の時だとイエス様は捕らえられた時に言われました。今はあなた方の時です、暗闇の力ですと、この捕らえに来た者たちに言われました。そしてイスカリオテのユダが最後の晩餐を預かっている時に、この食事をしている時に、サタンが彼に入ったとヨハネは記しています。だからサタンが十字架へと仕向けていった。あの十字架の道というのは暗闇の力が働いていたわけです。しかし全部が聖書に予言されていたことでした。つまり神が織り込み済みだったんです、そのこと。イエス様が先ほどのこのペテロの話に戻りますけれども、剣を持ってね、そして鞘に収めなさいと言われました。そしたらイエス様こう言われたんですよ。それとも私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか？一人の御使いで大地震が起こるんですよ。十二軍団、数千人、あれ 万単位かな、ローマの軍隊の単位ですね。でもうそこにいる人たち 0.001 秒ぐらいでもう完全に粉砕されますよ、イエス様が動けば。そうすればでもこう言ってます。だがそのようなことをすればこうならなければいけないと書いてある聖書がどうして実現されましょうと。父なる神のご計画に暗闇の力が組み込まれていたんです。その暗闇の力が働くままに神がされていたんです。そして彼らの力を完全に打ち砕いて無力化させるおびき寄せ作戦だったんです。イエス様が3日目に墓からよみがえられました。すべて彼らがキリストを滅ぼうとする試みは徒労に終わっただけではなくて、全部神のものとされてしまいました。永遠の許し、すべての人の罪の贖いのご計画と神がして、それによってサタンが二度とイエスにより頼む者に触れることができないようにする決定だとしてくださったんです。それがさっきの頭を打ち砕くということです。かかとは噛まれたんだけど、でそのことがこの最初にはこの霊的サイドの話が書いてあるんですね。 キリストがその死によって私のすべての、ね、罪を許して、そしてこう言ってますね、十字架に釘付けにされて、神はキリストにてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。つまりこの悪の勢力をもうこの首にこのなんていうの縄が加えられて、そしてこの勝利している王がね、この奴隷たちを連れていくわけですよ。この捕まえた者たちを、こう縄で締めてね、そして凱旋して行列があって、そして彼らはそのように行列に加えられていったんだということが書いてあるわけなんです。ですから私たちがイエス様を信じ主に仕えるということは、四方八方から反対を受けるということです。巧妙にサタンが働いています。で、自分は普通にまともに生きているようにしていると思わせるですね。でも実はそうではないという欺きがあるんです。非常に巧妙なものであります、サタンは。イエス様を真面目に主と崇めて生きているのであれば、その歩みを進ませない強い力が働いています。でも主が全てを掌握しておられるんです。そして皆さんを通してご自分の証しをするように導いています。でですね、反対があるという話を聞くとおじげづくかもしれません。まして迫害なんていう言葉を聞いたら怖がるかもしれません。自分を果たして耐えられるのか、将来のね迫害の前にもうすでに受けてる迫害って言ったらいいかな、反対があること気づいたらいいと思うんですけれども、大事なのは自分の頑張りじゃないんです。信仰が大事なんです。さっきの祈り歌ったでしょ、水の上を歩く信仰が必要なんです。何かっていうと、イエス様は迫害を受けている時には聖霊が助けてくださることを教えておられるんです。人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。聖霊がその時に助けてくださるんです。信じてますか？信じたいですか？うなずいていらっしゃる方が数人しかいないんですけど、信じたくない？それとも、首振んないねどっちでしょう信じたいですよね。聖霊が助けてくださるんです。だから恵みなんです。私はできないとかって思ってる人ができちゃうんです。イエス様の皆を持っています。皆さんはイエス様の皆によって力ある働きをすることができるんです。いやできない、自分の力じゃないんです。イエス様の力なんです。恵みなんです。でパウロは私たちの弱さにキリストの恵みが完全に働くと書いてあるんです。だからパウロはこう言いました、弱い時に強いんだって言ったんです。だから必要なのは自分の頑張りじゃなくて信じることなんです。神を信じなさい、そして私を信じなさい。でペテロとヨハネがサンヘドリン、これユダヤ人の議会に連れて行かれて、二度とイエスの名によって語ってはいけないと命じられたんですね。でも彼らは神に聞き従うよりあなた方に聞き従うことが神の前に正しいかどうか判断してくださいと答えました。仲間のところに戻ったんです。祈りました。どうでしょう皆さん、迫害を受けてこのようにね脅しを受けた後でどういう内容を祈りましょうか。もうそういう風にならないようにって祈りましょうか。彼らは祈りませんでした。そういう祈りをしませんでした。ちょっと読んでみますね。使徒の働きの4章の24節から読んでみます。 これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私の先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。これ詩編の2編ですよ、さっき読んだ。事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなた方が油注がれたあの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いましたと詩編の2編を引用して、実にピラトとヘロデを使ってこう相集まってイエスが十字架につけられるようにあなたがもうその言われたことを行っていきましたと、怒るべくして怒ったんだって話なんです。自分たちもイエス様に従ってるから同じように怒るべくして怒ったんだっていうふうに言ってるんです。驚きもしない、慌てもしない、これは怒るべくして怒っていることだと、神がそうされてるんだっていうことを認めてるんです。で続けてみるとこう言ってます。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈るとその集まっていた場所が震え動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。聖霊に満たしてくださったんです、神様が。で、彼らは悪から救われるように祈らなかったんです。その悪の中でも神の御心を行うことができるように祈ったんです。なぜかしたら神がそれも全部ご計画の中にその反対や迫害っていうのも入れているということを彼らは知っていたんです。だからその御心を行うことができるようにと祈ったら聖霊が注がれたんです。そして御心を行うことができるように大胆に福音を伝えていったんです。ちょうど昨日ですね、私本をまた買おうかなと思って迷っているんですけれども、キリシタの歴史をですねこの見ていこうかなと思って、そして偶像礼拝とキリシタンの関係についての専門的な本を書いているこの専門家がですね、今慶応大学にいらっしゃるんですね。その先生がずっと調べてって、なんであそこまで殉教したのか、こういう話ですね。宣教師たち、この神父たちは偶像礼拝とかがあっても、このもし彼らが拒んだら主人がこの彼らを殺すかもしれないとか、この大変なことになるから、こう上手にね、ごまかすことができるように、この聖書からも教えていこうと、このそうやって生き延びることができるようにしていこうというふうにこう配慮してたらしいんですね。ところが神父がそれを言ったにもかかわらず、彼らの方から猛攻に、この武士道っていうのもあったんですよね。ほら武士道の腹切りってあるじゃないですか。それもあるんですけども、初代教会のクリスチャンにを見て同じようになりたいと思って、自分たちの方から進み出て殉教を選んだそうなんです。でそれが怖かったんですね、彼らが、その当局が。だから弾圧を厳しくしたっていうのを書いてました。これが研究の結果らしいんです。今でもいろんな見方があるんですよ。なんであそこまで江戸時代がやったのかっていうのはいろんな見方があります。で、ある人はこう言って、ある人は言ってるんですけど、その人はもうずっと調べてらっしゃる方で、そういう結論を出してらっしゃるらしいんですね。で、なんで今こういうことを言ったかっていうと、神は悪の力さえも用いるっていうことなんです。で、御心をもっと行わせるようにしていかれるということなんです。だから反対があればあるほどむしろ強くなっていくっていうことなんです。ちょうど、このヨットがこの向かい風なのに前に進んでいくじゃないですか。あれ不思議だと思いません？向かい風なのに前に進んでいくんですよ。あと飛行機だって落ちなきゃいけないのにどんどん上に上がっていくじゃないですか。いや当たり前でしょ。当たり前にじゃないよね。何世紀まで、17世紀か分かんないけれども、飛行機ができるまではあんな巨体がなんで
空に浮かんでるんですか。でこのように反対すればするほどもっともっと強くされていくのが神の御心であって、それは私たちから出たものではなくて聖霊の力なんです。で聖霊を受けるのに必要なのは信仰です。子供のような信仰です。お父さんくださいって言ったら、ちょっと酔っ払ってもういつもは悪くしているお父さんであってもね、子供がパンちょうだいって言った時に石ころあげないよねって。ましてや父なる神に聖霊を求めれば、聖霊は神を与えるよと神様が言われたんです。で皆さんに神様そのようにされてます。これ今までもいろんなね恵みを受けてました。このまだクリスチャンになってない方も含めてね、これはもしかしたら神様がされたかもしれない、あれは神様がしたかもしれないけれども、なんか悪い意味で遠慮してるんですね。悪い意味で謙虚になってるんですよ。私はダメですってね。で私はダメだダメだ、あるいは別に何も俺がやったことでしょっていうふうに言ってるから、どっちも同じだね。神を信じてない罪ですよ。神を信じてない罪ですよ。だから神様がゴグを通してイスラエル人と、そして世界の国々に対して、私こそが神であること、私に聖なる名があることを知るためなんだとするように神様がしておられます。今ここで強調しているのはなぜかというと、今年というか、まあ毎年そうですけれども、どんどんどんどん世の中が不安定になっています。悪いニュースが起こっています。そしてマスコミそのものが、まあよくね、あの今トランプさんが言うけども、フェイクニュースとかってね今流行ってますね。こういう中のこういう中指を指して嘘のニュースだとかって言ってますけども、本当に何が何だか分からなくなっていますよね。でこれからもいろんなことが起こるでしょう。で皆さんの身の回りでも起こるはずです。起こってるはずです。でこれ世界で起こっていることと今ご自分の周りで起こっていることが、これは直リンクしてますね。直接リンクしています。関わってます。決して無関係ではないんですね。ですから御心に従うことを学びましょう。それが起こらないように逃げるというよりも、起こらないように動いていくよりも、神様の言われたことに従って、神に従って、そして悪魔に立ち向かってください。聖霊が与えられます。聖霊が注がれます。じゃあね、お祈りしますけれども、皆さんもね、お祈りしてください。そして聖霊が与えられるように、その前に自分が信仰を持つように祈っていきましょう。愛する主よ、ゴグの顎に鍵をつけて引き回しておられることを知ることができ感謝いたします。自分の前に立ちはだかっている大きな岩のような存在であっても、そしていろんな抵抗や反対や、また自分の身の回りに起こっていることがあっても、全部あなたのご計画の中にあることをありがとうございます。主よ、私たち今までこのものも今までそれが起こらないように動いてきたことをお許しください。あなたの御心をそのことによって行わないでいたことを許してください。悔い改め、イエス様を信じてイエス様に従いたいと願います。聖霊をお与えください。満たしてください。そしてあなたのなされることに自分の身を委ねていくことができますように助けてください。不信仰を許しください。不信仰を助けてください。この手の者は祈りと断食に乗らなければ出ていかないと、この悪霊に疲れた男の子についてこのイエス様は言われました。
祈りと断食、主を信じるという行為に本当に祈りが必要です。主を私に祈りの霊を注いでくださいますように、初代教会の彼らと同じように祈って、あなたの力を信じて、そして御心を大胆に行うことができるようにどうか助けてください。今まで取り組んでこのほったらかしていた罪があれば、それを捨てることができるように今悔い改めます。本当に助けてください。そして、行ってなかったこと、あなたにそうしなさいって言われたのに、こう愛を示すであるとか福音を伝えるであるとか、いろんなことがあるかもあるでしょう。それもお許しください。前に踏み出します。聖霊を与えください。お願いします。神様、感謝いたします。イエス様の皆によって、あなたがこれからも御顔を輝かせてくださることを信じてお祈りいたします。アメン。